ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。そして、参政党の関係方、また参政党の支援をしていただいた方にですね、今日は僕の政治始末期の3回目ですね。3回目と言ってもですね、参政党っていうのは、日本精神で行くと。で、神代の話を重要視すると。そして、まあ、日本的に、まあ、場合によっては、参政党のなんか会でですね、国旗を上げて、日の丸を上げて、国歌を歌うこともあるんですけども、それはいいんですよね。だってね、日本国民たるものね、世界どこ行ってもそうですよ。自分の国の国旗とか国歌を尊敬しない国なんてありませんからね。それがまあ、変な人たちが煽ってですね、なんか、日の丸とか、決め替えを歌うと変だなっていう人が変なんですけどね。だからまあ、その人たちはその人たちでいいんですけど。今日、3回目はね、ぜひね、第2回目を話しましたらね、この、現在の参政党の執行部が変だということを僕は言ってると。まあ確かに言っているかどうか知らないけど、行動はそうしてます。僕はあんまり人の欠点を言うのは、口に出すのは嫌いなんですよ。ところがね、これが問題でね、僕が嫌いなもんだから、向こうが言ってくるやつに反撃したくないもんだからね、だんだんこう、押されることがあるんですね。まあ、そういう人たち、人の批判をするのが好きな人たちはね、嘘もつきますからね、どういうのが嘘だって言いませんよ、そういうこと。一般論として。だけど、僕はそういうのはちょっと嫌なんですよ。だから前向きじゃないですしね、人のことが批判しても何にもならないんですよね。それからやっぱり僕は自由に話ができるってのは好きで、今の参政党の執行部みたいにね、一つ上の階級にしか話せません。飛んで話しちゃいけませんとかね。それから、なんか本部っていうのはないんだけど、事務方があるだけだけど、事務方の言う通りの規則に従わなきゃ、支部のものは受け付けませんとか、そんなの僕大嫌いなんですよ。そこで、まあしかし人には考えはありますから、まあ共産党なんかそうですからね。別に党首とか書記長かなんかのことを文句言ったらすぐ除名されるわけですから、まあ共産党の人でね、地方で活動してる人って本当いい人って多いんですよ。だから、地方で活動してる人のことを共産党って言ってるわけじゃなくて、共産党のそういうやり方ですね。まあ今の参政党の事務方はそれそっくりですからね。そっくり。だから、まあ、しかしそういうことは議論したくないんです、僕は。僕が議論したいのはもう聞かれるからしょうがないから言うことがあるんですよ。そうするとね、またね、聞かれるからちょっと僕は人の悪口的なこと言うとね、またそれでこうごちゃごちゃってなるんですよ。悪い方に行っちゃうんですよ。僕が考えてる日本精神とはどういうものかって言いますと、いつも言ってますけども、中国でもヨーロッパでもどこでも、一番上の神様っていうのは男性で筋骨隆々で刀持ってるんです。そして世の中を統治するんです。これはどういう考えかって言いますと、人間の集団は力で支配するべきだっていうことなんですね。これはだから、腕力、権力、金の力、知力、こういうもんなんですよ。ですから、社会全体はそうなんですね。少しでも力をつける。そして相手をやっつける。まあ、これで現在でも、アメリカでも、ロシアでも、どこでも、戦争をするんですよ。戦争をするというのは、力で相手をねじ伏せれば勝ちだ。日本でも戦争があったじゃないかって言うけど、日本は対外戦争は3回ぐらいしかなくてね、もう、世界では最も少ないんですね。で、アマテラス大御神。っていうのが、まあ、一番上の神様で、彼女は、まあ、彼女って言っていいかどうか神様ですからね、難しいんですが、まあ、一応、彼女は、権力、筋骨隆々でもありません。で、天の岩戸の物語っていうのは象徴的なんですね。まずいことが起こる。ヨーロッパだったら神様ってきて叩き切る。しかし、叩き切らない。自分で天の岩戸に閉じこもる。そうすると、世の中が暗くなって、生活がしにくい。そしてみんなで相談して、とにかく我々悪かったから、まあ神様に出てきてもらおうつって出てきてもらって、そして世の中が明るくなる。これは日本の正しさは何かということの象徴的な神話なんです。参政党設立の時には神話の漫画がいっぱいありました。これに学ぶと言ってました。それから2番目の話はですね、神武天皇の話です。これも半分ぐらいは神話ですね。しかし、この話は、日本というものが何を大切にするのかということをよく示しておりまして、神武天皇があるときに、宮殿からこう民家を見ると、煙が立ってないと。それで女官にですね、ああ、これは民が、 食べるものもなくて苦しんでんじゃないか。じゃあ税金と徴税ですね、税金を取り立てるのと私益、昔は出てってこう、なんちゅうかな、いろんな私益をしたわけですよ。宮殿造営とかですね、川、要するに用水路を作るとか、こうやったわけですね。それを3年間やめようっていうことでやめた。そうすると税金も入ってこないし、それから私益の人も来ないから、仁徳天皇のお住みの宮殿はだんだんボロボロになり、食べるものも貧しくなった。そして3年経って、また宮殿から民家を見ると、大体煙が立っていると。ああ、よかったね、と天皇が言われるわけですね。やっぱり3年間税金をやめて、地域をやめたおかげで民は豊かになったな、と。だけどちょっと足りないね、と言って、もう3年間、徴税と地域をやめます。もう宮殿は、仁徳天皇のお住みになっている宮殿はボロボロ。食べ物も本当に貧弱。まあ、これは、仁徳天皇ばかりじゃないですよ。明治天皇が日露戦争の時に、兵士と同じ貧しい食事をされてたんですね。だこれは日本というものの基本的思想なんですよ。別に仁徳天皇の時にあったわけじゃないんですね。で、6年経って、また宮殿から里を見るとですね、まあ、活発にみんなが煙が出てる。ああ、よかった。そして、また元に戻して、税金も当然必要ですからね。私益も必要です。それを非常に喜んで、国民が感謝して、自らが手伝った。それが、仁徳天皇の世界一大きなお墓ですけども、まあ、仁徳天皇陵と言われる、ゆえんなんですね。この話は半分は神話的ではあります。だから事実を見るんじゃなくて、日本精神、日本が支配するというのはどういうことなのかと。これはもう、なんちゅうか、世界で日本しかありません。今の参政党はもう、参政党事務方はそれも忘れておりますね。あ、一回仁徳天皇の話をもう一回、事務方で何回か昭和してください。それから、三番目に私が言うのはね、だから一番目が天照大御神。二番目が仁徳天皇。三番目が私が原子力やってる時に、フランスの親しい人が時々名古屋に来られるので、東京かなあの時はね、名古屋で名古屋城を見せたことあるんですね。そこで織田信長の話をしたんですよ。その時どういう話したかったら、織田信長が天下を統一し、もうほぼ仕掛けて、そしてこれは天皇のところに挨拶に行かなきゃいけないっつって、軍勢を連れて、天皇陛下のところにきらびやかな服を着て、供物を持って行った。その頃天皇はもう京都で、もう貧しい御所の中で、ひっそりと暮らしておられた。衛兵はもう数十人もいないぐらいだ。そして、天皇に拝謁した織田信長はですね、まあ天下もそろそろ統一できそうになったので、まあお土産を持って挨拶に参りました。こう言った。この話をしたらですね、フランス人は何つったか。武田さん、その話は嘘でしょつった。いや、本当にそう言ったんです。で、僕は日本人ですからね、何言ってんのかなと思って、フランスの方にね、いや、本当の話ですけど、どこが嘘なんですかとこう聞きましたらね、織田信長は天下を統一したかったんでしょと。そして日本で一番偉いのは天皇陛下なんでしょと。なんで天皇陛下殺さないんですかと。そんなはずないじゃないですかと。ね。ものすごく苦労して天下統一して部下の多くも失って頑張ってる人が目の前に何にも力のない最高権力者がいたら殺すに決まってるじゃないですかと。そういう嘘つかないでくれって言ったんですよ、僕に。で、僕ね、もうびっくりしたんです。それは私が日本人だったから。私は日本人だから、織田信長がいくら強くても、天皇陛下を切ることがあるとは、もう思いつかないんですよ、僕自身が。まあ、聞いてる方も思いつかない人多いでしょうね。ところが、フランス人がそういったのは当たり前なんですよ。ヨーロッパでは、力の強い人が弱い人を切り殺していいんですよ。中国もそうです。関東、曹、元、明、清と王朝がありますが、王朝が変わるごとに前の天使を切り殺して墓を暴くんですよ。だけども、この日本の制度ね、天照大御神の天岩戸の話、仁徳天皇の民のかまどの話、織田信長が天皇に拝謁した話、これが日本の繁栄をもたらしたわけです。私最近ね、日本が衰退してますからね、よく講演なんかで、武田先生、日本の現在の衰退の原因は何ですかと聞かれるんですよ。それは僕に言わせれば、日本の文明を忘れたからだと。 これはね、ちょっと言いにくいんですけど、明治の初めにね、その福沢諭吉がね、文明開化と言ったんですよ。これがね、ちょっとね、福沢諭吉先生のことを悪く言うのは非常に気が引けるんですけどね、西洋の文明は開化で何でもないんですよ。日本の文明の方が優れてたんです。ヨーロッパが優れてるのは文明じゃなくて人殺しなんです。ですから、まあ第2回目の時言いましたけど、女性に対する、まあ考え方もね、日本は、それはアマテラス大神を一番上にしてるぐらいですから、わかるんですけどね。日本は力ではないと。そういうその権力じゃないと。まあ、そういうのがね、日本精神なんですね。それで2000年間、日本は繁栄し、奴隷もいない。ね。女性の男女平等も一番世界で早くて、だいたい10世紀ですね。これは東大の文学部の先生方と、研究会をしているときに私が知ったことでありますが、まあ、紫式部を見ればわかると、ヨーロッパに対して700年男女平等早いんだということを教えていただきました。まあ、そういうことでですね、私は日本の、今の日本ね、声の小さい子供たち、まだ力の及ばない女性、年を取った方、それから一生懸命働く真面目なサラリーマン、みんな苦しんでると。声の小さくて権力がない人が苦しんでる。これはもう日本じゃないですよ。僕の感じでは。もう日本とは言えない。これをね、参政党がやると2年前に聞いたもんですから。まあ、うっかり飛びついちゃったと。そしたら同じだったと。国会議員ができて、権力ができて、お金ができたら全く同じこと始めちゃったと。ヨーロッパとですね。確かに、ディベートだけは僕ね、ディベートってのはヨーロッパ人の、この前も言いましたけど、ヨーロッパ人の本当に考え方なんですよ。A と B と人に分けて、その人たちの本当の心ではなくて、それぞれにテーマを与えて、だからその人はそのことを考えてないのに、言論で戦わせるんですよ。で、言論で勝った方が勝ちなんです。その人が支配するんですよ。だからもう、日本文化と全く180度違うんです。これをね、参政党の初めの頃にやろうとしてたんですよ。あの時に気がつけばよかったですね。だけど、ディベートだけやめてくれって僕そういう言い方しちゃったんですよね。だけども、ディベート以外にも、歌もそうでしたし、それから、タウンミーティングっていう英語とかね、do it yourself とかね、それからシェアタイムとかね、全部ヨーロッパの概念でした。確かに。だから、まあそういう意味じゃ、まあ僕が、推定不足っていうことでしたかね。ここで間違っちゃいけないのは、僕は参政党の中でこういうことが行われたってことはあんまり言わないのはですね、人にはそれぞれ意見があるんですよ。その意見が、どの意見が合ってるかなんてことは分かんないんです。私はこう思うっていうだけなんですよ。ヨーロッパ文明の方がいいと思ってる人山ほどいますからね。だって今の日本なんかそうですから。首相は、なんか、賃金が、年俸が上がると。ますます上がると何千万のやつがまた上がると。それで、僕はね、最近非常にこう、上機嫌ってある意味じゃ上機嫌なんです。それはですね、僕の長らくの疑問が解けたんですよ。日本人がなぜ、なんか大会社の会長が10億円もらってて、それで母子家庭のお母さん200万しかないのかと。なんでこれで日本人が納得してんのかと。納得してんですよ、日本人が。それヨーロッパ人はそれでいいですよ。だけど日本人は、日本人で同じ食卓を囲んでるんですよ、これ。日本人1億人もいますからよく見えませんが、日本人で同じ食卓を囲んでるんですよ。したら同じものを食べるのは基本ですよ。能力には差があります。人間はね、確かに。だけど、大会社の会長は子供を産めません、男だったら。母子家庭のお母さんは子供を産んでます。育ててますから。どっちが日本にとって大切かってのは、にわかにはわかりませんよ。だけども、東大出てるとか、お金を持ってるとかいう点では、大会社の会長の方が、まあ、ヨーロッパ中では偉いです。だから、賃金が、年俸がつったら、まあ、お母さんに500万。まあ、大会社の会長1000万か2000万でもいいかもしれません。だけど、せいぜいそんなもんですよ。それをね、僕は日本社会が認めてるってことが、諸悪の根源だと思ってるんです。日本の衰退はそこにある。これね、私工場いましたけどね、アメリカの工場と日本の工場と何が違うか。日本の工場はね、みんなで製品作るんです。だから隣の人がボルト締め忘れてたら、 言うんですよ。おい、ちょっとお前そこのボルトお前締め忘れてるぞ。だからいい製品ができるんです。助け合っていくんですよ。自分が偉くなるよりか、みんなが偉くなりたい。立派になりたいっていう気持ちがある。落語ですね。アメリカの工場違うんですよ。契約ですから。だから契約がいいなんて最近言ってるけど、契約の工場なんか作ったらね、隣がボルト締めてなくたって関係ないですよ。それぞれ会社とだから。だから、ボロいことが行われるわけですよ。どういう世界がいいというふうに思っておられるのか。私はそう思いますね。それで私がそういう夢を持って、よし、政治やろうと思いましてね。本当に日本の支部の方は全員日本の精神でした。だから、支部の人たちと、支部の人からね、政治を志して立候補する人に応援演説行くのはもうどんなに辛くても、まあ、スケジュールが厳しくても、僕は普通じゃなかったですよ。これで、やっぱり日本を取り戻せると思ったもんですからね。そして我々の子供たちに立派な日本を引き継げると。夢破れました。支部の方には大変に申し訳ありませんでした。しかし、夢は破れてしまったんだから仕方ありません。今後また考え直して、今度の私はおっちょこちょだったと思って反省してですね、そして再スタートを切りたいと思っております。